聖書朗読いたします。本日の箇所はローマ人への手紙9章の23節から24節です。新約聖書の312ページです。それではお読みします。ローマ人への手紙9章23節から24節。しかもそれが栄光のためにあらかじめ備えられた憐れみの器に対してご自分の豊かな栄光を知らせるためであったとすればどうですか。この憐れみの器として神は私たちをユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったのです。以上の箇所から教科先生より、憐れみの、器としてと題しまして、メッセージをいただきます。
おはようございます。一年の、最後の、年度の最後の礼拝となりました。本当にこの一年さまざまなことで制約があったりしましたけれども、それぞれの礼拝が働きが守られたことも感謝しています。また新しい年度も多くの戦いがあると思いますけれども、また共に祈りながら進めてまいりたいと思います。今日は特に風が強くてですね、自転車の方は大変だったろうなと思いながらも、こうして共に礼拝できることも感謝しております。今朝もローマ人の手紙の9章のところを読んでいただきました。この言葉には言葉の正しい意味とともに、それぞれの言葉の持つイメージのようなものもやはりあったりします。例えば今日の箇所にあります憐れみという言葉もそうかと思いますけれども、この憐れみという言葉にはあまり良い気持ちを感情を持たないということも時にはあるのかなと思います。憐れみ、憐れむというとですね、何か上から見下ろされているように感じる、また憐れみを受けるというとですね、本当に自分がまさに下に見られている、惨めになる、そんなふうに感じる方もあるわけです。ですが聖書には神の憐れみということが言われますけれども、私たちが憐れみという言葉に持つイメージを捨てて、本当に聖書の語るこの憐れみということをですね、今日は特に見てまいりたいと思います。まず一つはこの9章の23節にありますが、憐れみの器ということがあります。23節で、しかもそれが栄光のためにあらかじめ備えられた憐れみの器に対してとあります。私たちがどのようなものであるかということがここであるわけですが、例えば9章の22節では、滅ぼされるはずの怒りの器と私たちのことが言われていました。私たちは滅ぼされるはずの怒りの器、すなわち神の怒りを受けるべきもの、それが私たちであったというわけです。でも何故に私たちが神の怒りを受けるのか、それは私たちの罪のゆえだと言います。私たちはアダムの子孫として罪の性質を生まれながらに受け継いで持っておりますし、またさまざまな罪を犯してきましたし、また犯してもいるわけです。自分には罪がないというのは、それは自分を正しく知らないからでもあるわけです。見かけとは異なる本当の自分がやはりいます。優しい言葉の裏にですね、憎しみが潜んでいたり、あるいはまた事前の裏にですね、人を見下すような高ぶりが潜んでいたりもします。口には甘い蜜があるけれども、お腹の中には本当に鋭い剣があることもあります。そのような罪人である私たち、そのゆえにその罪を神によって裁かれるべき、神の怒りを受けるべき、そんなものであったと言います。まさに怒りの器でした。ゴミが集められて火で燃やされるように、怒りの火でまさに焼かれるべきものであったわけです。ところが神はそのような私たちを憐れまれたとあります。 神の憐れみ、それは受けるに値しないものにも注がれる愛というふうに例えられ言われます。受けるに値しないものにも注がれる愛、それが憐れみでした。人が何かをして、そして受け取る報酬というものもありますけれども、それとは全く違うわけです。神の憐れみは受けるに値しない怒りによってですね、罪のゆえに怒りによって裁かれるべきものである、でもそれを免れた神の憐れみのゆえであったというわけです。ですから私たちはもはやかつての怒りの器ではなくて、神の憐れみを受けた憐れみの器であると聖書は語ります。そのようなものとされたということは、本当に繰り返しになりますが、私たちの行いやあるいは業績や何かではないわけです。私たちが罪を悔い改め、イエス・キリストの十字架の死によって罪許され、神と和解したということでした。そして神と共に生きるものとされたわけです。ですからもはや神の怒りを恐れることもない、神と共に歩むことのできるものとされているわけです。聖書はこのようにも言いますが、敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいた。御子イエス・キリストの死によって神と和解させていただいた。あるいは別の箇所では、十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされた。キリストの十字架によって私たちは神の憐れみを受け、また神と和解させていただき、もはや神の前に怒りの器ではないというわけです。そして憐れみの器とされた、それが私たちであるということでした。そしてさらには、この次には神の栄光のためにということがあります。9章23節で、栄光のためにあらかじめ備えられた憐れみの器に対してご自分の豊かな栄光を知らせるためであったとあります。私たちが罪のゆえに裁かれるべきであったにもかかわらず、神の憐れみのゆえにですね、救われたとしたら、それは神の豊かな栄光が知らされる、表されるためでもあったというわけです。滅ぶべきものをも救われた。そこに神の栄光がまさに表され、知らされていたということがありました。そしてそれはまた、この私たちが憐れみの神の栄光を表す。神の憐れみの栄光、神の栄光を私たちが表すために今いるんだということでした。もちろんそれは強制ということではなく、憐れみを受けたゆえに生まれてくるものでもあるわけです。以前にも何度か紹介しましたが、一人の奴隷が市場にですね、この売られていたということでした。ですが彼は年齢とともに弱っていて、体の弱そうな、そんな彼をですね、奴隷として買い求める者はいなかったそうです。ですがそこに一人の紳士がやってきてですね、彼を見て彼を買い求めました。もちろんここでは奴隷の売買の云々のことではありませんが、彼はその奴隷をですね、買い求めたわけです。体が弱っていた奴隷でした。そして買い求めた後、彼はその紳士は彼に言うわけですね、私はあなたを買い求めた、そして私はあなたを自由にします、もうあなたはこれから自由だから、自由の身として生きていっていいですよというわけですね。それを聞いた彼は言うわけです、では自由なものとして、自由にされたものとして、これからは生涯あなたに仕えさせてくださいと申し出たというわけです。奴隷として強いられてではなく、自分の意思で、そしてその主人に仕えるということを言うわけですね。彼はそのご主人が紳士が亡くなるまで忠実に仕えたと伝えられています。その奴隷はですね、彼は憐れみによって救われ、自由なものとされました。そして今度は自分の意思として救ってくれた紳士のために仕えたということでした。私たちもまたそうであるかと思います。憐れみを受けた者として神に仕え、神の栄光を表そうとする、 それが私たちでもあるわけです。そして神の栄光を表すものとしての生き方があります。神の栄光のために憐れみの器としての務めがあると言います。それは神の憐れみを、それを人々に伝えるという務めでした。キリストにある救いをですね、人々に全世界に伝えるということが、私たち憐れみを受けた者のクリスチャンたちの務めでもあるということでした。和解の福音を伝えることであり、それがまた神の栄光を表すということでした。聖書では神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられましたとあります。使徒パウロは、自分は神との和解を得た、そして神の前に救われた、今度は自分はその神の救いの福音を、和解の福音を人々に伝えるものとして責任があり、その和解の福音を私は委ねられたと言っているわけです。私たちもまたそうであり、現代の私たちもまた神との和解の福音を、この救いの福音を委ねられ、それを伝えるという使命があります。旧約聖書の中の一つの出来事があります。それはサマリアの町が敵に包囲されたことがありました。もう兵糧攻めともなりですね、町が包囲されて、町の人々はもう飢え渇いていました。その町のですね、門の外に4人の病人がいました。病気の人がいました。そして彼らは考えるわけです。自分たちは病気だから町の中に入れてもらえない。また自分たちはたとえ町の中に入ることができたとしても、町の中がもう食糧難で危機の中にある、どうせそこにおいても死ぬだけだと彼らは考えました。そこで彼らは考えるわけですね。じゃあ思い切ってこの敵陣に潜り込んでみよう、敵陣に入り込んでみよう、うまくすれば食糧にありつけるかもしれない、そう考えました。そして彼らは夜の暗闇に紛れて敵陣に入り込むわけです。そうすると驚いたことに、敵兵は神のなされた技のゆえに、このエジプトから援軍が来たと勘違いしてですね、逃げ出した後でした。で、しかも多くの食料などを残したまま逃げ去ったわけです。ですからそれを見つけて彼ら4人はお腹いっぱいに飲み食いしました。そしてお腹も膨れてほっとした時に彼らは思うわけです。我々のしていることは良くない、正しくない。今日は良い知らせの日なのに我々はためらっている。もし明け方まで待っていたら罰を受けるだろう。さあ行こう、行って王の家に知らせようと彼らは考えたわけです。そしてその知らせを受けて人々はその飢饉から食糧難から救われたわけです。これは第二列王記の7章に記されております。彼らは憐れみを受けた者としてその良い知らせを伝えようとしたわけです。私たちが福音というこの良い知らせを伝えるのもこうであるかと思います。もし伝えないとしたら、私たちは彼らの言うように我々のしていることは正しくないとなってしまいます。和解の福音を受けた者、神の憐れみを受けた者として、今度私たちはそれを人々に伝えるというその使命があるということでした。そしてさらには神の召しということが24節で語られます。24節で、この憐れみの器としては神は私たちをユダヤ人の中からだけでなく、異邦人の中からも召してくださったのですとあります。聖書はさらに語るわけですが、神の憐れみを受けて救われた者として、神の憐れみを人々に伝える器として、私たちは召されている。ということでした。 すでに語られたように神の憐れみを伝えるということが求められています。そのために神は人々を召し出したというわけです。この召すという言葉は何かのために呼び出すことを表しています。ですから誰かが何かをですね、用があり、そして呼び出す、召し出すということでした。使命を持って召されるわけです。それは繰り返しになりますが、和解の福音、救いの福音を伝えるという使命のために私たちが召されたということでした。そしてこの24節では特に語られるのが、神は私たちをユダヤ人の中からだけでなく、異邦人の中からも召してくださったとあります。ここで神はユダヤ人だけを救いに導いたのではないと言います。それは異邦人とされ、異邦人は神の憐れみを受けるどころか裁かれるだけのものだと思っていたユダヤ人たちも多くいたわけですが、そうではないというわけですね。ユダヤ人たちは特にいいわけですが、異邦人というのはですね、地獄の火の薪のようなものであるというわけです。焼かれるだけ。異邦人は神の憐れみを受けることのできないものであり、そんな汚らしいものであると見ていたわけです。ところが神は、いや、異邦人をも救いへと導く、もちろんそれは行いではなく信仰によって、ただ信仰の家に異邦人であってもまさに導かれ救われるということでした。聖書でも神が異邦人を信仰によって義とお認めになるとあります。ですから使徒パウロも福音をですね、ユダヤとサマリアだけではなく、アジアにもヨーロッパにも伝えました。命を懸けて異邦人たちに福音を伝えました。異邦人たちも救われるべきものであるからでした。そして私たちこの日本の地に住む者にも福音が伝えられました。聖書が語ることは、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですとあります。そこにはユダヤ人だ、ローマ人だ、ギリシャ人だ、アジア人だ、そんな区別はない。ただみんな信仰によって救われると言いました。そしてこの24節ではもう一つのことがあります。それはこの福音を伝える器、神の憐れみを伝えるべき器ということです。この福音を伝えるのはユダヤ人だけではない。福音を伝えるために召されたのはユダヤ人だけではない、異邦人もそうであるというわけです。その24節で、神は私たちをユダヤ人の中からだけでなく、異邦人の中からも召してくださったとあります。この福音を伝えるわけですが、最初は確かに12人の弟子たち、あるいは使徒パウロやユダヤ人たちが福音を伝えました。彼らはユダヤ人である、彼らはですね、異邦人への偏見や差別やそういった壁を取り壊して異邦人に福音を伝えました。キリストが命じられたように、作られたすべてのものに福音を伝えるということでした。ですがこの福音を伝える憐れみの器とされたのはユダヤ人だけではなく、ユダヤ人だけでなくですね、異邦人たちもそのために召されているんだとはっきりと語りました。異邦人たちに福音を伝える器とされたのは、そして異邦人たちにはその務めがあるということでした。いやいや、ユダヤ人だけであるべきだという偏見に固まる人々もいたわけですが、そうではない。異邦人が異邦人にさらに福音を伝える、そんな働きのためにも召されているんだということでした。聖書はその中においてですね、確かに初めにおいては十二弟子やパウロやペテロやユダヤ人たちによって福音を伝えられた。でもその働きの中で異邦人たちも救われ、異邦人の中からも福音を伝える器として人々を起こされ、その働きを続けたということです。そのために召されたということでした。私たちもまたそうであり、私たちも確かに彼らから見れば異邦人だったわけですけれども、でも救われ、そしてその福音をさらに伝えるべき器として今あることを感謝したいと思います。神の栄光を表すこと、 それが使徒の主な目的ということでした。使徒の生きる目的は何か、それは神を喜び、そして神の栄光を表すということでしたけれども、本当にその神を知っていること、信仰者であることを喜び、そして神の栄光を表すためにこの福音を伝える働きにですね、新しい年度もまた励んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちもまた本当に滅ぶべきものであったわけですけれども、あなたの豊かな憐れみを受け、愛を受け、救いへと導かれたことを感謝します。そしてあなたの憐れみを受け、救いを受けた者として、今度はその救いの福音を全世界に人々に伝える器とされ、そのために召されていることを感謝いたします。神様、今は確かにさまざまな制約の中において大変な中にありますけれども、どうぞ福音を伝えることにおいてもなお、どんな中にあっても、時が良くても悪くても、福音をしっかり伝えることができますよう、どうぞ導いてください。お一人一人がそれぞれ置かれた家族や、あるいは友人、知人、そういった方々との交わりの中においても、この救いの福音を伝える器として用いてくださいますようお願いいたします。この新しい詩を見て委ね、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。